もやもや経済クリアファイル。今さら人には聞きにくい経済のもやもやについて話していきながら、そのとっつきにくさをクリアなものにしていこうという番組です。共同通信デジタルコンテンツ部の横田と
経済部デスクの松尾の2人でお送りします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前々回の放送の中でスノーピークの決算を扱いました、
はい、
でそこで人件費の増加要因で給与のベースアップが挙げられていたと思います、はい、でこのベースアップ春闘の時によく聞く言葉なんですけれども、はい、今日はこの春闘について教えてくれるんですよね。
そうですね、毎年2月から3月にかけてニュースに話題になる、それが春闘ですね、よくもともとこれ春季生活闘争っていうのがいわゆる正式名称って言われてます。それを短縮して春闘と呼んでます。
初めて知りました。
で、僕も今回こう改めてちゃんと調べました。でこの多くの企業は4月から新しい年度が始まりますので、それに合わせて労働組合が労働条件を要求して、経営者側いわゆる使用者側ですねの、労使が交渉して条件を決定する。だいたい3月半ばに経営者側が要求に対して回答します。それが春闘ですね。でなぜ春闘が注目されるのかっていうと、労働者の賃金水準がどうなるのか分かるからです。この賃金水準というのはすごく重要で、マクロ経済でいう個人消費の動向を左右します。賃金が上がれば新しい洋服だとか家電製品、そういったものを買う人が増えたり、テーマパークや温泉に行く、そういった人も増えます。なので全体として景気が上向いていくことになりますね。
ってなるとやっぱ気になるのは最近の春闘はどうだったのっていうところですよね。
そうですね、まず経済の今の環境をおさらいしたいと思うんですけど、コロナ禍が和らいで経済活動が一気に動き出しました。需要と供給の関係でいうと、需要が急激に膨らんで、その結果物やサービスの値段が急速に上がりました。分かりやすいのはホテルの宿泊料金だと思うんですけども、外国為替市場で円安が進んでいるのもあって、外国人の旅行客が日本にも押し寄せています。料金が高くても泊まりたい、そういった人が増えた、需要が増えたので観光地を中心にホテルの料金がもう軒並み上がってます。でリゾートホテルとかシティホテルだけじゃなくてビジネスホテルもそうですね。なので我々がこう出張するときに会社の補助金の範囲内で泊まれるホテル、最近見つけるの難しいですよね。
最近で言うと昨年僕も家族旅行で名古屋に行ったんですけれども、はい、やっぱり周り外国人の宿泊客の方多いですし、やっぱホテル代えらくかかりましたね。
そうですね、
本当になんかこんな高かったっけみたいな感じでした。
そうですね、
このまま物価高が続くとどうなっちゃうんですか。
はい、ちょっと分かりやすい例を例えるんですが、ラーメン1000円の壁っていう言葉があります。横田さん、これ聞いたことありますか。
いや聞いたことないですけど、体感としてはすごいよくわかる。
そうですね、今ラーメン店の廃業が増えてるんですよね。これはなぜなのかっていうと、原材料費、小麦だとかですね、そういったものだけじゃなくて光熱費、電気代ガス代が上がって、ラーメンの値段を上げたいんだけど、一杯1000円を超えると高いと感じる消費者が増える、そんな風に言われているので、多くのラーメン店は値上げができない、こうジレンマを抱えて経営難に陥ってしまう、そういった話を指してます。赤字が続いてどうにもならなくなる前に自主的に廃業する、そういう決断をするラーメン店も増えてるんで、結果としてラーメン店の廃業が増えてます。物の値段が上がって売れなくなると企業の業績は悪くなります。で、業績が悪くなると今度は人件費を抑制しよう、そういう意識が働いてボーナスが減ったりして、さらに物が売れなくなる、そういう悪循環に陥ります。そうすると会社がこう中高年の人たちをリストラしたりだとか、経営破綻に至ったり、そういったことにつながります。
ラーメン美味しいですからね。僕も会社の近くのラーメン屋さんよく行くんですけど、はい、やっぱり1000円未満だったのが1000円を超える金額に値上がりしてました。でやっぱりこうみんなが美味しく1000円以上のラーメン毎日食べられるように給料も上がっていくっていうのが大事
ですね。そうですね、今回の春闘でも、スローガンとして掲げられてますけども、 物価高に負けない賃上げ、賃金引き上げ、そういったフレーズをよく聞きます。物の値段が上がる以上に賃金が上がれば物が売れなくなる、そういった事態、もしくは景気が落ち込む事態は避けられます。さまざまな企業の労働組合の総本山ですけど、これ連合、日本労働組合総連合会っていうのが正式名称なんですが、連合は 5% 以上の賃金引き上げを求めています。 5% 以上っていうその要求の中にはベースアップ、ベアと定期昇給が含まれています。ベアは基本給の水準を上げる、賃金カーブを引き上げるっていう意味がありますね。で、基本給は一旦上げるとこの下げるのは難しいので、将来にわたって収入にプラスに働きます。これ会社側、経営側から見るとなかなか変更することができないので、一旦上げちゃうと人件費としてずっと効いてきます。もう一つの定期昇給は年齢だとか勤続年収、年数によって上がる給料のことですね。
はい。で、今年の春闘はどうなってますか？
非常に珍しいことなんですけれども、労使共闘、労働組合側、使用者側、経営側ですね、が共に同じ方向を向いているっていうのが特徴です。一般的に労働者が賃金上げてくれよ、そういうふうに求めるのは当たり前です、
はい、
で、経営者としてはそれは待ってくれっていうのが普通です。
そうですよね。
だけど今年は経営者も、賃金上げますよっていうふうに言ってます。だから労使の認識が一致してるってことですね。で、その背景としてあるのは人手不足が深刻化していることです。で、先ほどコロナ禍が和らいで需要が一気に増えたっていう話をしたんですけど、多くの企業が拡大していく需要に対して人手が追いつかない状況になってます。で、人手不足はやっぱり実は大きなリスクがあって、会社が倒産するようなこともあります。これ飲食店で考えると分かりやすくて、厨房だとかフロアの人数が足りなくなると満足なサービスができないから客が減ったりします。で、もう閉めざるを得ないっていう状況になることもあります。なので経営側は人手を確保するには賃金を上げて会社の魅力を高めないといけない、そういうふうに今判断してるってことですね、
うん、
逆にこう賃金を上げられない企業は退社する、離職する人が増えちゃってさらに厳しい人繰りになるかもしれません。で、日本はデフレマインドっていうんですけど、物の値段は安い方がいいよね、そういった考え方が長く根付いていたんで、大企業も中小企業も特に経営者が抜本的に考え方を変えないといけない時代が来てます。で、なので共同通信もそうなので、もうすぐ我々も春闘が始まると思いますけど、思い切って賃上げしてほしいですよね。
欲しいですね。
やっぱりここは時代が変わってきてるっていうことを経営者だけじゃなくて会社全体として認識する必要があると思います。
ありがとうございました。今回はここまでとなります。次回は物価高とも大きな関係がある金融政策、これはあれですよね、家やマンションを買おうかなとかって考えてる方はとっても気になる、
そうですね、非常に重要ですね、
思いますね、はい、を取り上げていきたいと思います。ご意見やご感想は概要欄のフォームか X などでハッシュタグもやもや経済とつけて投稿してください。もやもやはカタカナ、経済は漢字でお願いしたいです。またこのトピックについて話してほしいというご要望もお気軽にお送りいただければ嬉しいです。ここまで聞いていただきありがとうございました。